中澄明弘のダベリ。
始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。3月、ね、後半分となりますけども、もうこの頃になってくるとね、おそらく春もより加速して、今年どうなるんですかね、本当に。コロナとかはもうそろそろね、収束して、オリンピックやるのかどうかは分かんないですけど、そういうのは収束していただけるといいのかなと思いますね、なんか。それは本当に切なる願いなんですけど、まあ、春といえばね、いろいろ出会いと別れの季節ってこともあったりするので、皆さんね、そういったところ、まあ、なんていうんですか、学校、学生さんだったら卒業入学とかあったりしますし、社会人の方は、まあ、新しい方が入ってきたりもしますし、辞めたりとか、そういったこともあったりするのじゃないかなっていうふうに自分は思ったりもするんですけども。こういった春になるとね、やっぱり出会いとかそういったのが本当に増えるらしくて、今こういったコロナ禍でもやっぱり、なんですか、まあ、マッチングアプリみたいな、ああいったのはあったりするんですよね。で、そこで最初どうするかっていうと、今だとアプリ内にもありますし、まあ、今ズームもあるんで、ズーム返して話されたりとかっていうのが多いらしいんですよね。で、実際に、自分自身も使ったことはあるっていうふうにだいぶ前にお話ししたんですけど、なんかそれ以外に使えるアプリたくさんあるじゃないですか。まあそういったのを今一度自分のある中でこういったのがありましたってことで、お話しできればなというふうに思いますので、ぜひ皆さん、まあ、この後の清水セレクトで出会いがない方必見ということで、まあ自分なりの一社会人として健全なものなんで、もちろんいいんですけど、そこで何か、例がないなと思っている方に関してアプローチできたらいいなというふうに考えておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。で、まあ、いろんなお話ができればいいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。では、中澄明弘のダベリ、ね、次の清水セレクトは、そういった、たくさんある、マッチングアプリっていうのをいくつか紹介できればいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2021、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組、DJ、パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明弘自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回は出会いの春ということで、その中で、まあ、こういった季節柄といいますか、ご時世なので、マッチングアプリを、ぜひ使っていただければなというふうに思ってます。別に案件でも何でもないんですけど、まあ、自分はそれで結構出会いがあったので、ぜひ紹介させていただけたらなと思います。まあ、僕ら以上の方は結構出会い系サイトみたいなことを想像される方が多くて、なんかポイント買って、結局出会いないんでしょみたいなことを言ってる方は多いと思うんですけど、今のそのアプリ型のものに関しては、なんていうサブスクみたいな感じで、月額何円って形で、それ払うと、 ほとんどもう利用ができるんで、まあ桜って多分いるんかもしんないんですけど、自分はそういった方に会った印象はないですね。まあ、その前に会えないっていうことはあるんですよ、多分待ち合わせとかしてて。で、自分が3つほど使ったんですけど、一番いい方、数は多分違うんですけど、質的にあと35なんで僕。まあそれの年齢も鑑みて考えていただければなと思うんです。多分そういった向け、30代のような方に向いてるのかなと思うのが、やはりゼクシー縁結びさんですね、僕は。で、毎月、ログインすると毎日5いいね。その人に対していいねを送る数が5人送れます。で、毎月有料会員だと60人もらえるんですね。なので、5×30=150+60なんで210。毎月最大で200人近くの方にいいねを送ることができます。まあ、自分はそれで、会ってた時はもう月2回ぐらいは会ってましたね。です。うん。で、かついろんな方とやりとりしているので、まあ、30代男性で、特に、自分はまあ、どっちかというとゲイですかね。顔もそんなにイケメンではないんで、まあ、身長も170弱ぐらいですし、まあ、特にこれといってなしみたいな。ほぼ平均か中の下ぐらいの男性だと思っていただければと思うんですけど、そんな人間でも、写真とか、まあ、笑顔にしてて、で、なんて言ったらいいんでしょう。食べ物の写真とか、あと趣味の写真とか、僕ダイビングするんで、その写真とか、フェス行った時の写真載せたりとかして、ちょっと若干やはり盛るというか、そのリア充感を出すっていうところは、あと趣味のね、自分こういうことやってますみたいな自己紹介も、ある程度アピールできれば、そういったものは繋がるのではないかなというふうに思うので、これは、多分量はそんなに減らないのと、数自分からバックとしていいねくれたりとかそんなになかったですけど、自分からいいねしていただいた方に関してはそこそこ会えていたので、良かったかなというふうな印象です。たまにもドタキャンしたりとか、まあ、そういったどこのサイトでもいらっしゃるらしいんだよ。それはまあ仕方ないのかなと思ったり、まあ、そういった人もいるんだなぐらい、まあ、そういった人は本当にもう、次やらないでくれと、もう、多分自分が思ったより違うなみたいな、やっぱそういう人ってもうずっと思うんで、そういうのはほっといていいかなと思うんですが、まあゼクシー縁結びさんは結構おすすめかな。月額は男女流用会員なんで、そういった、なんか変な人って変ですけど、あんまりやる気の方がいないってことはないんじゃないかなというふうに思ってます。あとはですね、結構有名なのが、多分 YouTube とか他のネットを検索してると、広告で上がってくるペアーズさん。超大手じゃないですかね。これは結構、質もそうですし、量が多いかなっていう。いろんな方と多分やりとりできた印象がありますね。いいねもたくさん送ったりとかできるんですけど、その代わり、なんか、婚活っていうより恋活みたいな。もうちょっと年齢的に多分20代とか20代後半ぐらい、30代前半ぐらいまでなのかなっていう風な印象はありましたね。結構恋したい人向けに、ペアーズはあるかなと思います。結構いろんな方とやり取りはできてました。数人しかちょっと会ってないですけど、なんかやり取りはとかいいねいただいてる数とかは一番多かったんじゃないかなって思います。より、ゼクシー縁結びもっと倍ぐらい多分最大でやり取りだけしてた。んで、全然続かなくて帰ってこなかった人とかいっぱいいるんで。なんか、そういった感じです。会員数はめちゃくちゃ多いっていう印象はありますね。で、あとはもう一個ですと、タップル誕生という、のがあります。サイバーエージェント系のものなんですよね。ゼクシーはもちろんリクルート系で、ペアーズさんはそれ専門のなんか会社さんらしいんですけど、タップル誕生はなんかサイバーエージェント系のなんか会社らしくて、これも結構広告で見たので始めたんですが、タップルは結構、なんていうんですかね、写真だけ見る感じですね、最初。 自己紹介とかの文が出てこないんですよ。なんか学校となんか趣味とかですね、なんかそれになんかあのタグみたいなつけられるんで、例えば SNS とかでいうあのフェス好きですとか、なんか料理しますとか、アウトドア派ですみたいな、なんかそういったあのタグとかだと、あと顔写真と年齢と、あと名前、まあハンドルネームがあって、これイエスノー、イエスノーで選んでいく感じですね。イエスだったらイエス。で、向こうがなんかそれ来たので、OK ですっていいねって返せばなんか成立みたいな感じになるんですよね。だからちょっとでもよかったらいいねしとけばいいのかなみたいな感じなんで、これも、うん、そこそこ自分はついてましたね。全部 C よりはなんか少なかったかもしれないですけど、だから僕がだから、そう、タップルだったのは一人だけなんですよね。で、一回だけ食事して、なんかちょっと自分の中で違うなと思ったので続かなかったんですけど、はい。いいねとかは多分雰囲気で向こうも選んでるから、まあいいかなぐらいで多分選んでるんじゃないですかね。他のやつとかは自己紹介文も結構僕は結構読んだりするので、なんかそういうなところでちょっとやる気を見たりとかするんですけど。なので、そういったところでもやる気というか、まあそういった雰囲気も測れるのが、こういったアプリの特色かなっていうふうに思ってます。総じて自分はゼクシーがいいかなというふうに思ってますし、もし皆さんね、他になんか気になるのとかがあれば、まあお見合いとかも結構有名ですけど、まあ大体その辺あたりを皆さんやってらっしゃる方が多いのかなというふうに思ってます。やはり、こういったご時世なので会員数はかなり増えてるかなというふうに思ってるので、そのタップルと、ペアーズに関しては、男性は絶対有料会員で、ペアーズは確か女性は無料とかでできるんですよね。なので、そういったライトなユーザーさんが入ってきやすいのかなと思います。ゼクシー娘に関しては女性も有料なので、なんて言ったらいいんでしょう。やっぱり、ちゃんとした方が多いかなっていう印象はありますね。やっぱりお金払ってまでやるって結構よっぽどなんで、ライトな人はあんまり来ないんですよ。で、まあ自分の年代だからかとは思うんですけど、やっぱり会社員やってらっしゃる方とか、まあそれでも自営業さんとか、ある程度その仕事してる方っていうのが多い印象でしたね。まあ今だと全然ギグワーカーさんとかいらっしゃるんですけど、そのフリーランスで働いてらっしゃる方とか、何かしらその仕事をしているっていう方が、多いですね。なんかあんまり家事手伝いとか、別にそれを否定してるわけでも何でもないんですけど、女性の中ではそんなにそのいないかなっていう風な印象はありました。やっぱり月額4000ぐらい払わないといけないので、そうなると、どうしても僕たちのその年代考えると、会社員の方とか、まあそういったある程度一定の仕事をして収入を得てらっしゃる方っていうのが多いなっていう印象ありましたし、まあ自分自身そういった方と、いろいろお話しするのが好きだったので、なので、まあこのサイトを選んだっていうのがありますね。まあ一度皆さん、この3つぐらいは一度、一つでももし興味がありましたらやっていただけたらなというふうに思います。まあ1ヶ月やってみて無理だったら違うのに移ればいいですし、自分はゼクシー結びを3ヶ月ぐらいやって、結構いい人とたくさん出会えたのでおすすめさせていただきました。何か、その辺に関して質問があれば全然送っていただいても、まあ答えられる範囲で全然答えていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんよかったら見てみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。カズでラブサンバディ。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
枕いただきます。はい、このコーナーは中澄明弘自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーでございます。今回はですねちょっとまあ変化球みたいな感じのものなんですけども、ですね、ファミリーマートさん限定らしいんです。で一応作ってるのはカルビーのポテトチップスのまあ1フレーバーなんですけど、なんか、アンチョビ&マヨネーズ味っていう、大きさもね45ってあのなんて言ったらいいんですかね、大きさのポテトチップスはあのなんかあのちっちゃい J リーグポテトチップスみたいなのあるじゃないですか、あのプロ野球チップスみたいなあれぐらいの大きさのパッケージです。パッケージの大きさはそれの、中にそのファミリーマートさん限定の、まあ、ポテトチップスだけ入ったやつなんですけど、アンチョビ&マヨネーズ味ということでちょっと試してみたいなというふうに思ってます。はい、内容は 45mg ということでちょっと試しにいただけたらしい。なんていうこのシリーズ確か前もあったらしいんですよ。同じ違う味で2月16日に発売らしいんですよね。うん、で去年の8月になんか香ばしいニンニク味みたいなのあって結構つまみ向け、今回もなんかぽいですね。アンチョビマヨネーズなんで、いただきます。うん、あ、そうですね。カリカリ。ちょっと硬い、硬めなんですかね。うん。匂いもすごい。味は結構濃いめに、うん。の味ですね。あの、アンチョビの、なんていうんですか。アンチョビって結構、なんか塩分多そう。うん。な感じですね。そのままって感じですね。はい、あ。うん。強いなんかその塩味が来る感じがします。うん、でマヨネーズなんかなんていうんですか、まろやかさみたいなのもあるんで、うん、味も結構癖になるような本当になるような、うん、感じですね。うん、はい、美味しいですよ。そうですね、なんかアンチョビって生臭い感じがあるんですけど、なんか塩辛いのはわかるんですけど、そうそう、独特な癖があるじゃないですか。だから嫌がる人も嫌がるんですけど、ポテトチップスにしてるとそこまでないんですかね。なんかマヨネーズのあの感じが味になってるんで、うん、そこまであの生臭い感じはしないです。だから食べやすいと思いますね、おやつとしては。とは思うんですけど、どちらかというとなんつったらいいんですか、まあおつまみ的な感じでフィッシュ&チップスみたいな感じでこれとチーズあればなんかビールとか全然いけそうな感じですね。はい。美味しいと思います。45なんで、一人で全然食べられる量なんじゃないですかね。うん。ちょっと固めのポテトチップスですけど、カリカリに揚げてある感じなんで。はい。すごく食べやすく仕上がってるんで、皆さんよかったらぜひ食べてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソング、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソングなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語最終回飛び越してその向こう側今始めようあの日の続きを『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ「トライトライニーチェ」「いつかの少年」
『ミュージックゼロチャンネル』
はい、エンディングです。3月の後半分もやっとエンディングということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあいろんなアプリありますんでね、ぜひよかったらやってみてください。まあ、無料版で多分、いいねとかも最初ああいう出会い系のものってもらえるんで、まあ、そこで、まあ、どれぐらいいいねつくかなっていうのを見てみるのも全然ありだと思いますし。うん。なんかそういった添削とかも確か、うん。なんか YouTube とかで探せばこういったものをやるといいねたくさんもらえますみたいな。あと写真とか自己紹介文とか。工夫するだけで全然違ったりするみたいなんで。もし気になった方はそこら辺チェックしていただけたらなというふうに思ってます。そうですね、自分も春なんで、なんか新しいスタートが4月から切れるんじゃないかなというふうに思ってますね。会社も少しバタバタしてますし、自分も、そろそろまた新しいことにちょっと挑戦したいなというふうに思ってますので、またそこで、まあ、このいったラジオとかでもね、報告できたらいいなというふうに思ってますが、今年もね、まあ、こういったシーズンになってますんで、お花見とかそういったものは難しいかなと思うんですけども、まあ、自分はまあ、ジム行ったりとか、副業とかをやりながら、勤しめればいいかなと思ってます。自分自身もそんなに、まあ、日々ね、プライベートも忙しく、いい感じで忙しいですね。だから、副業やるときは副業に集中しながら、もできますし、うん、なんか春を感じながら別にジムとかも行ったりとか、なんか散歩したりとか、最近自転車も買ったのでそこでポタリングしながら、少しずつちょっとでも運動しながらですね、うん、いい日々を過ごしてます。まあ早くね、こういった、シーズンというか終わってくれれば、もうちょっと外出とか旅行とかね、なんかこういう時になってなんか旅行とか行きたくなるんですけども、なるんですけど、自分はダイビングとかもするんで、去年全然行けてないんですよ。はい、やっぱり気にして行けてなくて、まあ、早く収まってくれればそういったのにも行けるし、そういった話がねできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、皆さんどういった日々を過ごされてますかね。うん、自分はもうなんか、まあ日々日々、一日一日充実しながらやっていこうかなというふうには思ってますね。皆さんも、もし何か、その、スミズセレクトの話したようなことでもいいですし、また質問とかもあれば、お答えさせていただくので、よかったらご連絡お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、ご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。まあ私が副業でやってるその配達もそうなんですけども、そちらの、まあ、今紹介キャンペーンというのをやってまして、そこでも、自分のその、なんですか、コードっていうのを送るとですね、紹介した方、あとされた その自分がなりやってみたいというふうに怒った側にも双方にもあのメリットがある、まあ、あの、なんていうんですか、消化金みたいなのがもらえるキャンペーン実施してますので、もし気になった方は、ホームページとご覧いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。